サンキュータツオプレゼンス二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータツオ、国井咲也、日が燃えるでお送りします。
10月のおたよた編集室、その前にですね、10月の13日の日曜日、オタク芸人フェス2013、まあ、初めてですけど開催が決定いたしました。新宿のシアターモリエール、こちらの方で12時開演、9時半まで、もうね、だいたいもうオタク芸人が総結集してオタク芸人組合ということで、主催いたしますので、ぜひね、どっかのタイミング1時間2時間だけでも来ていただければなと思います。チケット2000円、出入り自由でございます。専用のメール予約フォームがございます。ツイッターアカウント、あるいは熱量と文字数のホームページ、おのおのの各ブログなどから飛べるようになっておりますので、ぜひオタク芸人フェス申し込みお願いいたします。ご予約はお早めに。皆さんのご来場お待ちしております。はい、どうも、サンキュー達夫です。
国坂です。
日が燃えるでーす。
やってまいりました、10月熱量と文字数の編集室でございます。まぁ、あ、ちょっと秋らしい陽気になってきましたけどもね。
はい。ですね。
暑かったり寒かったりしますけどね。
そうですね。9月はもう僕ら米子に行ってましてね、アニメ会で。
行きましたね。行かせていただきましたね。
米子映画事変。
はい。
出てまいりました。アニメ会で、はい、イベントやりましたね。
ライブやらせてもらいました。
楽しかったね、
楽しかったですね。
あっという間だったね。
本当ですね。
うん。
あんだけこう打ち合わせなくても楽しいもんですね。
そうだよ。おのおのが自分のコーナー、クイズコーナーをね、みんながやるっていう。4人が3人にクイズやるっていう。
まあ、クイズってっていう。
そうですよ。まあ国井さんは新しい漢字、やったよね。
はい。あれ面白かったですね。
僕も妄想クイズっていうの
をやりまして。
で、比嘉くんは、
何を書いてるん
でしょうかっていうのやってましたね。
いつにいれね。
いつにいれ。
ガイナックスの赤井さんにね、シンク書いてもらったりとかして。
あれは素晴らしかった
です。そうですね。で、三平さんもクイズやって、妄想クイズやって。
クイズってでもちょっと、パターンとしてありかもしんない。もうちょっとでも一回やったから失敗したところも俺見えたからさ。
いやーでも面白かった。
結構面白いかもしれない。
そうですね。
相当面白かった。
今までのさ、アニメとかオタク向けのクイズってさ、だからこれ演出は誰でしょうかとかさ、
それも知ってるか知ってないかとか、
誰が出てるでしょうかとか、そういう話になっちゃうじゃん。そういうじゃねえところが、俺はもう、出題者としても回答者としても面白かった。
みんながそうだった
から。くだらねえとかさ。で、このキャラはどうしたでしょうかって言うと、被るのがさ、結構。
そう
あそうです、ね、
あ、でもキャラだそうだよな、とか。必死にこう違うことは考えなくちゃ、みたいな。
やりました、ね。
あれも楽しかったね。
うん。で、まぁ、9月はね、もう夏アニメ終わって、で、今10月の頭。
うん、寂しいですよ、もう。
ねえ。
もうアイカツがですね。
アイカツね。
アメリカ行っちゃったんですよ。
そうなんですよ。
悲しくて。
アイカツはご覧になってる。
はい。
嬉しいです、
ね。アイカツはってアイカツもですよ。
アイカツも。
あと2つくらい見てますからね。
あと何見て何見て
あとはですね、フリーでしょ、
うん。
で、黒子のパンツ。
フリーね、僕は
当然見てるでしょ。
あれでしょ。プチ炎上させましたよ。
やっぱ炎上しちゃったの。
毎週今、水曜日ZIP でアニメとか漫画紹介するコーナーやって
る。あ、バイトしながらいますよ。
そうそう。はい、それでフリーの最終回が放送される日ぐらいだったかな。水曜日の朝に。
そうだったんですか。
まあフリー、まあでもフリーすごい面白かったからね。
うん。
それでまあ紹介して、
はい、
まあ案の定まあお叱りを受け
ました。なんで、まあ面白かったって
。ファンの方からお叱りでしょ。
そうです。まあ
チップの人と共犯に怒ってないんでしょ。
そうそうそう。
100点だよ、そしたら。
まあ不女子の皆さんとイチャイチャして、
ツイッ
ター上ではね、イチャイチャして、まあ楽しんでましたけど。まあ10月も新番ありますけども、
うん、
どうでしたか？なんか9月喋りたかった作品とかあります？なんか。
そうですね。じゃ、一回パスでじゃあ。
一回パス。どうだった？この熱文字でまだ特集しなかったけど、意外と面白かったみたいな。
あ、ありました。はい。
はい。
すいません。犬とハサミは使える。
あ、犬はハサミ。
あれ大好きだったんです。最初、ね、別の漫画
で。お前は本当ブレないね。
なんかよくわかんないのか
ね。
なんかあって、なんか犬が主人公なんだって。
そう、桜井さん。
桜井さんやってるんだって。
そうそうそう。
で、見たら僕のど好みなの。
わかる。
ちょっと80年。
しかもメインヒロインが出てくる感じが明らかに悪役っていうね。
そうそうそう。
いい体してんすよね、でもね。
犬が主人公って最初、話すとき聞いたら、へえと思ったんですけど、見たら、 あれ一番いいじゃねえかと思って。
そうだよ。
焼き餅焼かないよ、
そう、こっち。そう。
あんな小型犬には、女の子が集まるのは当たり前だと。
完全に作り手が想定した視聴者になってる、
ね。完璧ですよ。完璧で。
一回主人公が事故で亡くなって、まあ犬に魂が移るみたいな話なんですけどね。
マイクール動物変えてやってくんないかと。動物いっぱいいるんだからさ、と思って。いっぱいいるんだからやるじゃん、もう。
次猫とハサミで。
猫とハサミで。猫はもう、一番ちょっと数字が下がった時に猫ですよ。猫みんな好きだもん、男も好きだもんね。
第2期はまた何々とハサミは使いようにするとかね。なんかそういう動物変えるとか、ね。
シリーズでこう。
なるほど、エトみたいな。次、イノシシとハサミは使いようみたいな。あってもいいかもしれない。宇宙天家族も良かったな。弾丸論破面白かったですね。
面白かったね。
弾丸論破は、うん、なんていうか、あのいろんな意味で面白かったんですけど、うん、なんかね、こうヒットしたもののいいとこ取りしてたうまく畳みました感すごいあった。
やっぱゲームが原作でちゃんとありますからね。こ
うそうなんだよね。
畳み方ってありますね。それをさらに。だから、アニメ、ゲーム原作のアニメって、ね、最近、どんどん面白くなってきたってい
うか。そうだよね。
あ、変な意味じゃなくて、ゲームと違う方向にあるんじゃなくて、うん、ゲームの話を元に膨らますみたいな感じでしてるから、原作ファンもね、炎上しないんですよ。
そうなんだね。弾丸論破はだから、なんていうの、バトルロワイヤルと、逆転裁判と、みたいなのを全部こう足した。まあ、
うもうゲームの時点でそんな感じ。
まあそうだよね。
わーって思いましたよ、みんな。
だけど、なんか、モノクマみたいなファンシーなキャラクターに大山信代の声が乗ってみたいな、ああいう、
話題もちゃんと、
なんかちょっとね、その、久米感もある感じっていうんですかね、ほんと美味しいとこ取りな感じありました
ね。アニメとかも、あれでしょうね、ゲーム自体がだからアニメよりもなってるし、アニメ自体ももうね、12話、13話で決着つけなきゃいけないから、短く短くってなると、ゲームっぽくなっていくっていうのがあるんじゃないの。その辺の境界がね。
最初あの映画だってちょっとアニメ化にゃんってゲームやってる時は、
確か
に。思ったんですけど、でも、考えたらシュタインズゲートもそうなんですよね。あれもゲーム の方って結構、これアニメなのと思ったけど、やっぱ話があんだけ面白いと、そんなちょっともう、ね、忘れるという
か。
うん、
だからもともとやっぱメディアミックス前提なんだろうね。うん、
ファーストアニメ化に、アニメ寄りにしなくて、ちょっと癖がある風にやるっていうのは、その辺ももう見越して、薄くなるっていうかあれですけど、アニメっぽいやつをアニメにしてもなんかも意外性ないじゃないですか。うん、そういう辺も狙いがあるんですかね、頭の人たちは。
そうだよね。どう？クニーさん。
その辺はね、だから想定しているところもあるだろうし、ないものもっていう、想定してないわけじゃないけど、うん、いや、それやるとこれは面白くないから、やめた方がいいとかっていう判断はあるんじゃないの。
うんうんうん、
だって弾丸論破もじゃあ言ってみればさ、本当にテレビシリーズでやるのって考えたら、あれ血の表現って言ってもうハードル上がるから。
そうだよ、ね。
いやだからアニメとしては血は書いてないじゃん。え、なんでピンクっていうのがあるけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
ただあの世界観で言ったらこれくらいはありでしょうとかって多分あるんでしょ。
うん。うん、なんかあの、もう血がピンク色だった時点でなんかいろいろ割り切って作ってるなみたいなのあったんで見やすかったですけどね。
う
ん
う
ん、
だこれはもうパズルだから、あんまりそのトリックトリックとか、その心情とか見ないで、そこじゃないよっていう感じで、からいいよこれでっていうのがあったんじゃない？
ゲーム感ね。やっぱゲーム感あった。
はい、ああ、確かに確かに。
そういう意味では。で、またあの、大山信代、まあ、石田明、ま
あ、尾形。結構作ってる人ってアニメファンだよね、声優さんの。
いや、そうよ。いや、単純にやっぱワンクールで何か仕掛けようと思ったら、すでにやっぱそういういろんな文脈持ってる人使わないと、なんかね。
そうか、なるほどね。
そこ分かりやすい。
だって、尾形さん、石田さん使ってるってちょっとざわつくじゃん。
ね
え。エヴァみたいな。
はい。
そうですね。そこあって、小山さん。で、椎名ヘキルさんでしょ？
そう。
もうだって、
で、桜井さんも出てるし。まあ、そういうところでは、なんかこう、ワンクールでどこまでできるのかみたいなのまたちょっとチャレンジしてくれた感あったかな。
うんうんうん。
あとは、進撃の巨人ね。
ああ、
ね、
はい。
なかなか7月新版とかっていう風にみんな切っちゃうとさ、
うん、
じゃあ2クールもんってたまたまそうなっちゃうのがさ、どうカテゴライズすればいいんだって話だけどさ。
そうだね。
進撃の巨人はもう一番強かったでしょ、やっぱ。
強かったね。
どう見ても。
面白かった、
ね。夜中の方でね、あの、特売がたまたま僕ら映画時代に行った時にやってたんですよ。
うん、
でしたらやっぱり、あの、進撃の巨人の合わせやってるコスプレしてる中高生いましたからね。やっぱ、進撃って強いんだなと思って。
強いでしょ。
うん、
やっぱヤンキーも読んでるからね。
あ、本当に？
やっぱオタクだけじゃなくて、
ヤンキーが。
だってあれでしょ？漫画の売り上げトップ10のうち、9
9個が進撃の巨人だ。
すごい。
一人勝ちだって言うもん。
10分の9進撃の巨人よ。
マジですか？
だからまあワンピースとか読んでる人も買って読んだわけでしょ、
うんうんうんうん、
普段アニメとか漫画読まない人も年一買う漫画に入ったわけじゃん。
こういう小中高生とかも回し読みとかしてるわけですよ。
そうだよ。
回せよ回せよで暮ら
す。そうだよ。
はぁ。
だから深夜にアニメ見てる人がまた買ったんじゃない？そうだよね。アニメから入ってる人が多分ガーッと買ったからまた伸びたってことでしょ。
うん、そうね、漫画ね。
あとね、銀のサジも結構好きだったんだよね。トミタミナでやってて、
うん、はいはい。
まあその、なんていうの、
うん、
アニメーションのクオリティとかっていうのとはまたちょっと別のところで、なんか面白いテーマだったなと思うよね。
うん
う
んうん、
銀のサジね。結構夏アニメ俺的には、なんか見るべきものがいっぱいあった感じするんだけど、
うんうん、
なんか不作だとかって言ってる人もいるんで、ちょっとよくわかんないな
ぁ。面白かったですけどね。
ヤマトとかも良かったしね。
は
い、うん、面白かった。まあ春夏アニメ、ツークールものも一気に終わったからね。うん、
サーバントサービスも面白
かった。サーバントサービス良かった。
桜井さん良かった。ずっと面白かった。
そう。ずっと面白かった、あれ
も。俺、横山さんが一番面白かった。
面白かった。
あのうさぎずるいよ。
面白かった。
サーバーで投入ってずるい。
そうね。サーバントサービスもうちょっと語っても良かったよね。
あ、そうですね。
うん、そんな感じかな。10月新版は何か気になるのある？
まだ現状だと全く今これ収録時点だとほとんど始まってない。一本二本あったけど、
そうですね、
これもまだ見てないなって感
じ。まずは私的にはですよ。
はい、
やっぱ黒子のバスケ。
おー。
俺、日賀さんも、からなんだ
日賀さんもハマってらっしゃる。
はい、僕つ、あ、もう本当に、ね、もうダメだダメって分かりながらですね。
まあスポーツものね。
週刊誌のジャンプも読んじゃった。やったーっつって、トーナメント表の先分かっちまったーっていうね。
ええー。
そんなって分かんない、
ね。黒子のバスケの魅力何でしたっけ？
あのですね。
うん。もう忘れちゃった。
ストーリーね。
あ、ストーリーね。
キャラの魅力って言ってたのに。
誰が好き？あのキャラの中だと。
ちょっと待ってくださいよ。
うん、
今日の気分でいいですか？
今日の気分でいいよ。
今日の気分だとやっぱり、うん、やっぱ黒子ですね。
あ、黒子くん？
はい。
うん。他の人全部忘れただけ
でしょ。最新号読んだんで、うん、ちょっとその、頑張れっていう。
なるほど。
ことも含めて。
うん。まあ、人気者が多いんですよね。
ちょっと多いっぽいね。
うん。まあ、あとはまあ、僕的には定休3期ですかね。
やっぱ3期やるのあれ。
3期。
3期でやるんだ。
おー。
定休すげー。
楽しみですよ。やっぱ
僕、楽しみだな。
僕みたいなこう熱狂的に支持してる人がいるんだなっていうのがね。
定休面白い。
定休面白いです。
あれ、いいよね。
さあ、編集部にね、いろんなメールが届いております。この1ヶ月。まあ本当ね、すごく頻繁にメール届くようになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ読んでいきましょうかね、一つずつね。広志記者、9月の11日、音楽の深澤秀幸さんに話を聞いてみた件。これはあれですね、月刊熱量の文字数の方で、うん、ゲストに来ていただいた、
はい、
悪の花の音楽やってる人ですね。うんうん、それの、まぁ、ちょっと放送を聞いたという。いつも拝聴させていただいております。とても面白く聞かせていただきました。何かを想像される方は、どんなジャンルに属していても、とても面白いエピソードや個性を持っているものだなと、改めて感じました。あれなんですよ。ヘリコプターの音を再現したくてずっとシンセサイザーいじくってたっていう、不思議な人なんですよ。
面白いね。
そうそう。で、実家が文房具屋で、
うん、
うちの実家の超近くだった。歩いて2、3分
の、
とこだったんですね。話の中で映画のレコード、シンセサイザーというのが出てきましたが、このキーワードで思い起こすのは、さよなら銀河鉄道39のことです。あの当時、当然レコードだったのですが、サントラではなく映画1本分の音を丸ごと収録したレコードがあったのを覚えていないでしょうか。どうやって入手したのか覚えていないのですが、そのレコードから録音したカセットテープが家にあり、そして劇場で見た1回だけの記憶を頼りに何度も繰り返し聞いていたのを思い出しました。余談ですが、作曲は庄司治という日本初のシンセサイザー作品レコードを作られた方。さよなら39の音楽、特にフルオーケストラの曲が本当に素晴らしいのですが、シンセサイザーを使った終着駅までの音楽が当時話題になりませんでしたか？長々とすいません。ここからが本題です。本題まだだったんか。
ないわ。
実はちょっと前に BSNHK で39の特集をやっていました。そこで人生で2回目のさよなら39を見たのですが、あまりの画像の、ちょっと思ってたとイメージとの違いに腰を抜かしてしまいました。当時のカセットテープを聞きながら脳内で保管した映像は、ハリウッドの映画顔負けの素晴らしいものだったはずなのに、思い出は美化されるなぁとよく言ったものです。もしよろしければ編集部の皆様で久しぶりに見た、記憶と違ってこんなアニメだったっけと思ったエピソードがあれば聞かせてください。私の場合、さよなら39の他にはエヴァンゲリオンテレビ版があります。というか劇場版がすごすぎるという一言で済んでしまうかもしれませんが、いかがでしょうかということで。
うん。
ひろしさんありがとうございます。まあ確かに脳内保管ありますよね。
ありますね。
ちなみに国さんこの39の覚えてます？
39のレコードは持ってませんでしたけど、はい、当時はありましたよ。ドラマ編っていうので、
はい、
全部収録だとか多少編集したもので、そのセリフとか、うん、もう本当に映像がない、まあドラマ CD だよね、うん。その映画版っていうのありましたよ。僕クラスチャー上とか持ってました。
うん、
で、フィルムブックってエヴァの時もあったじゃないですか。あれ昔からあるんですよ。うん、あれを見ながらかけてみると、ああ、映画がそのままっていう。
うん。
当時レンタルビデオとかもなかったからね。
なるほど。
うん。
そうなんですね。いやー、だから映画丸々1本分のがまたレコードになってたっていうのがすごい、
ね。なってた。だから2枚組とか。
うん、ああ、そこそこ。
A 面、ね、B 面でね。
それすごいよね。うん、
あったあった。
愛知記者からいただいております。達夫編集長、皆さんこんばんは。
こんばんは。
原始圏2代目11話いい最終回だった。皆さん見ましたか？号泣しましたか？本当にいい最終回でした。まだらめの、じゃあまあ高坂がいなかったからのに対しての春日部さんのそんな未来もあったかもね。この言葉が全てだったと思います。高坂くんがいなかったら原始圏との接点はなかったのに。マダラメは春日部さんに恋をしていたのが本当に楽しかったんだな。エンディング前にはマダラメたちが当時使っていた物質が、その流れでエンディングに一気でマダラメがおしゃれ買い物した後の春日部さんとの回転寿司の描写が、マダラメの4年越しの恋が完結しました。マダラメ、お前は最高に頑張ったよ。私は泣きながら心の中で叫びました。いつの間にか恋愛サークルになってしまった原始圏にダメです。改めて最終回まで見届ける決意をしました。APS サトリナの春日部さんも好きですが、今回の11話だけは雪乃さんの春日部で見たかったなと少し思いました。まあ、そうですね、声優さんも変わってね。
そうですね、
プロダクション IG 制作になりましたけども、まあまだらめ。まあ確かに今原始圏恋愛サークル、
隣の僕のサークルだったら多分超キーンになってますね。
まあ確かに、
ね、何が原始圏だキーンだよ。3次元じゃねえかお前らってずっと横の方でみんなで黙々とネットゲームやってますもん。
まあまあまあ、でも
あの割合だとああなるんじゃないの、やっぱり。
まあ、はいはい、出ました。出ました。そんなんじゃねえ、僕のね、あれはね、収まりませんよ、言っておきますけど。ほんとそう、あれあれ、恋愛サークルなんだもん。
まあそうだね。俺もちょっと恋愛サークル化にはちょっと言えっていうのはあるけど、でも、もっと広い意味で言うとオタクでも恋愛できんだよ、みたいな。のをちょっとなんか、だからオタクを抱きしめてくれてる漫画なのかなって思います。
でもマダラメ最終的には抱きしめられなかったじゃん。
いやだから、
来たけどさ、
マダラメは俺ら代表だから、あ、そうやってやっぱ、マダラメはああいうことを繰り返して二次元にね、やっぱ旅立っていくっていう。
いやでも、もう一度、すげえ美女の外国女にも迫られてんだぜ。
まあそう
なんだけど。マダラメ落ちるんじゃねえの？
そうなんだけど、いやでもマダラメはどうなんだろうね。でもああいう人にほんと美女を落としてもらいたい気もしますけどね。
だってバドラミは絶対に仮にご童貞を落としたと後でも。
あったとしてもオタクはやめないよね。
その後に天がお金行きますちゃんと。
うん、そう。
天が、ね。その方が良かったみたいな。落ち着くわこっちの方がみたいな。それがバドラミです。
うん。そうですね。熱文字ネーム松さん。初めてお便りいたします。今日は編集部並びにリスナーの皆様にラドムエ作家深見誠さんの作品をお勧めいたしたくメールいたしました。深見さんはアニメサイコパスでウロブチゲンスさん、これ高羽彩さん、高羽なのかなこれ、共同脚本を担当しており、名前を目にしたことがあるかもしれません。異生物に寄生され人間社会にあだなすイルカ人間とそれに対抗する少年少女たち暗殺部の戦いを描いた僕の学校の暗殺部、これファミ通文庫でございますけれども、にはサイコパスのように様々な小説から印象的、象徴的な文章が引用されています。 またサイコパスで牧島が本についてとうとうと語るシーンがありましたが、僕の学校の暗殺部の作中でも同様に本への愛を感じる描写があります。サイコパスというとどうしても元広克行さんや鱗渕源さんに注目が当たりがちですが、深見さんの作品を読むたびに実は深見成分もかなり含まれているのだということがわかります。深いね、
うん。
そしてもちろん著作はサイコパス視点で読むだけではもったいない魅力に溢れており、特に深見さんの持ち味であるガンアクションとバイオレンスの描写はラノベ業界でもトップクラスではないでしょうか、うん。徹底的にそれらを研究し実際に格闘技をたしなんだり海外に打ちに行くほどに愛を注いだこだわりの描写は、うん、バイオレンス映画好きの方や国井さんのようなガンマニアの方にもご納得いただけるものだと思います。アニメで言えばサイコパスの他にもブラックラグーンやエロムンガンとフルメタルパニックなどのファンの方なら深見さんの作品にもハマることを受け合い、いいね。
いいね。面白い。
こういうおすすめの仕方うまいじゃないですか。いいね、
うん。
また、深見さんが原作のユリ拷問部活動4コマ漫画、ちょっと可愛いアイアンメイデン、ヤングエース連載中は映画化が決定しており、ニトロプラスの新作18禁ゲームネクロマンサーでは脚本担当することが発表されました。まさに旬な作家、深見さん、ぜひ皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。ありがとうございます、松木社。
へー。
面白そう。
ね。
知ってる？国さん。
いや、僕は知りませんでしたね。
でも国さんでも納得していただける
かな。いや、だからその雰囲気としては、だからね、このメールでもありましたけど、その、鱗渕さんに今光が当たりがちだけどもっていう、うん、あのテイストってやっぱ持ってる方たくさんいらっしゃいます
ね。そうだよね。それこそ、あのね、亡くなった、あの、虐殺機関の。
ああ、はいはいはいはい。
そうそうそう。
あの、伊藤計画
さん、ね。そうそう、はい、伊藤計画さんとかもああいうね、うん、雰囲気ものもありますもんね。うん、後半まだまだ全国の記者からのメール紹介したいと思います。
熱量と文字数。
はい、というわけで先ほどメールね、サイコパス、
はい、
共同脚本鱗渕源さんと高羽彩さんでした。
高羽
高羽さんでしたね。すみません、読み方間違っておりました。熱文字ネームナナミシンプソンさん、皆さんこんにちは。今回メールしたのは一度じっくり皆さんのお話を聞きたい話題があってのことです。それはユリについてです。2000年代以降、特にこの数年で美少女を愛好する男性オタクや BL やそれを好む女性についての研究本は特に当事者からの反論を受けながらもそれなりの数が揃ってきたように感じます。一方、ユリについては花の名前と同じで検索をしにくいのもありますが、ほとんど研究本が出ていない状況です。そこでジャンルとしてのユリの歴史やファンによる作品の需要のされ方、男性同士である BL の性別を単純にひっくり返したものとはどう違うのかなどを、三橋達夫さんをはじめとした熱文字メンバーに深く語っていただきたいです。追伸、私がユリに目覚めたきっかけは、漫画、逮捕しちゃうぞの、辻元夏美が酔った勢いで、男なんてやめて女に鞍替えする、かっこ威厄、と相棒の小早川みゆきを押し倒したシーンです。うん、もちろん未遂、と書いてありますけれども、うん。なるほど。
なるほどね。ユリですね。
ユリに関しては僕もすごい考えました。
お
ー。BL と何が違うのか。
うんうん。
日賀さんどうですか？
ユリですか？
うん。
僕の中のユリはやっぱり、手をつなぐ、どこですかね。手をつなぐのも、
なるほど、
みんなに見えるように手をつなぐんじゃなくて、うん、こうみんなわーわー、海外公開とかね、わーみんな石いっぱいのに、こっそり後ろ手でこう手をつなぐみたいな。
あー。
そういうわけでみんなにこう、蹴取られないようにやってる感ぐらいの、
なるほど。
さじ加減が一番、
ね。まあ、だからユリユリしいってことだよね。ガチユリとかとはまたちょっと違う、ね。
ですね。あまりこう、ダーンっていう人は、ドヤ顔のユリはちょっと苦手です
ね。なるほどね。だからまあ、マリミテ仕様ぐらいの感
じ。一番好きですね。
どうですか、クニさん。
僕だからその需要ですよね。やっぱり2000年代入ってきてユリユリって言われるようになったのは、確かにマリミテって大きいと思うんですよ、マリアさんが見た。あれは僕はユリだとは思ってませんけども。それを男性諸子が面白い。ユリだ、最初ってあれ結構、やっぱコメディだったり、もうぬるま湯コメディで面白かったって僕も読んでたんですよ。
そうだね。
アニメになってからどうもユリだってのはやっぱカップリングとして見るっていうところなんですよ。で、僕は BL と似てるなと思うのは需要の質だよね。
うん。
だからやっぱりその、自分では、あれ、あまり見てとかもそのユリユリって人ってやっぱ男性多いと思うのよ。女性もいると思うけど、
ね、うん、
男性がなぜ女性どうしてってなると自分の性が入ってないってことだよね。で BL もそうじゃないってなると、
うん、
やっぱりその社会が豊かになると人間って好き同じようなものを好きになる傾向ってあるらしいのよ、やっぱりね。 だからアメリカと日本も近くなるとアメリカでもアニオタ出てくるしっていう話らしいんだけど、それとやっぱ似通ってるんだと思うんだよね。
うん、なるほどね。
だから男性の方が自分を投影するという形ではない、排他的な、ちょっと言葉悪いけど、排他的な思考っていうのも、やっぱ求める向きが増えてきてるんじゃない？その排他的なものっては女性の方が大きかったんだけども、男性にもそういった需要、だから俺がないからいいんだこれは、この世界はっていうのが入ってくるんじゃないかなっていう意味では BL としては似てるなと僕は思いますね。作品がどうのこうのではなくて需要の質。
またね、男が書くよりと女の人が書くより違うんだよね。
おそらくね。
割とだから男性書いて男性が消費するユリって、うん、まあエロなんだよね。まあ要は裸の女の子同士っていうことになっちゃうんだけど、またそれとは別でっていうことなんですよね。うん、その後まあ絆のあり方がちょっと男の人同士とはまた違うのかなというところがあるんですけど、まあちょっとこれはもうちょっと深くね話すためにはまあ別の機会にユリに関して話そうと思います。広志記者、またいただいておりますね。藤子 F 不二雄先生を読んでもらいたい件、SF 短編編に対する感想。はい、やったんですよ、また堀田さん来てもらって。
はい、面白かった。
はい。今回の話もとても面白く聞かせていただきました。藤子 F 不二雄の大人向け短編は、読む人間を選ぶブラックなユーモアが強烈な作品の記憶があります。話を聞いていて、また読みたくなりました。この方だから知ってる
人
な
んですね。
個人的には藤子 A 不二雄の漫画よりブラック度合いが強いように思えるのは私だけでしょうか。大人の汚さを前面に出さない分余計にそれを感じるような気がします。あ、堀田さんに質問ということで、藤子 F 不二雄の SF 短編集はいくつか出てると思うのですが、どの全集がおすすめでしょうか。入手しやすさでいうと小学館文庫、古本まで考えるといろいろありすぎてどれを買えばいいのか悩んでしまいます。次回の出演時にもしおすすめがあるのでしたら教えてくださいということで。なるほどね、うん、これちょっと堀田さんに聞いてみましょうか。
そうだね、
今度ね、ミノタウルスの皿、とりあえず皆さんね文庫で買って読んどいてください。次講義していただきますので、続いてはこの方は名前がないのかな。アニメと実写の境界についてということで、熱文字ネーム、車断密さんからいただきました。
絵がうまそうですね。
車断密。
断密。
うん。この度、アニメを見るにあたって常々抱えていた大きな疑問、アニメと実写の境界についてお尋ねしたくメール差し上げました。アバターやトランスフォーマーを例に出すまでもなく、古くから VFX の進化のたびに、アニメと実写の境界とその融解については語られてきました。しかし、そこで語られる内容は、俳優の存在意義、そして舞台装置の喪失、セットの喪失など、おしなべて実写側の危機感が大半だったように思われます。一方、3DCG 導入やデジタル制作など、技術面の進化は嫌おなく画面に反映されているものの、曖昧になっていくアニメと実写の境界について、アニメ側は一体どのように捉えているのでしょうか。熱文字の皆さんはこのパラダイムシフトに関してどのようにお考えでしょうかということでいただいておりますけれども、
なるほどね、確かにね。
まあこの方はね、またちょっと、うん、このメールの中でも悪の花についてお書きになっていらっしゃるんですけれども、はい、まあ実写をあんま一回撮ってアニメにするというね、うん、ことに書いてありますが、うん、どうですか、国さん。
そうですね。だからその手法ですからね。だから撮りたいものは、ね、それは実写で撮れればいいけど、いや、アニメでやった方がいいけどっていうこともあるんでしょうけども、その辺のはもう作り手側の意識ですからね。まあ意識だけでもないけどね、お金の問題が出てくるんで。
うん。
だから実際にその境界線はもうなくなりつつあるなっていうのは、やっぱり2000年入ってマトリックスっていうのが出てきた時には思いましたよ。
そうね。
あれも端的に言葉悪いけど、押井監督の広角機動隊を実写でやりたかったんだろうなっていうのが、ストーリーにも映像にも見えたので、あ、でももう実写でここまでできるんだって思うけど、
うん、
実写なのかっていう、まあ、このメールもそうだよね、うん。あれが実写映画と呼べるのかっていう話だと思うんですよ。
確かに。
組んでるけど、どこまでがセットなのかっていうのももう曖昧じゃない。
うん、
ただ、だからあれ僕見た時にはもう俳優さんが大変だったなと思ったのよ、素直に。
うんうん、
だってもうセットも役者もいないところで、ここにこうありますから、こういう絵になりますから、こういう芝居をしてくださいっていうオーダーのはずなんですよ、全員。
うん、
そうなるとその中であるように動く、驚くって大変な技術だよって思うから、その辺はだから88年のジェームズ・キャメロンのアビスでも監督が言ってるんだけどね。いかにその、あれはまだね、VFX で、あの水が動くっていうレベルのものだったけど、それをさもあるように演じている俳優ってすごいんだよっていうのをインタビューで言ってるんだよね、もうね。だからそれがもうさらにもっと作品そのものが全部もう、ほぼ 3D です。は、セットないです、実は、みたいになってくると、俳優さん大変だろうな、これから、と思いましたよね。
ちょっとね、本当熱文字記者らしい文章量の多さなんですよね。
うん、
ちょっと読んでみましょうか。
あ、はい。
急文に属する話題で恐縮なのですが、アニメと実写の境界を改めて意識することになったのは、悪の花、特に第11話の演出でした。反問する上田の夢のシークエンス。咲き乱れる悪の花の中で出会った中村の声が口の動きとシンクロしていないのです、うん。アニメーションの歴史はそのまま動画と動作音のシンクロの歴史です。音を消し絵だけ見ると口がパクパク動いてるだけで、動作と声が厳密にシンクロしていない場合も、両者のテンポは同期しており、アニメーションは総じて動画と動作音の同期に不信してきました。このアニメーションに内在する同期、同期の同期は、ひとえにリアリティの追求であり、同時に実写への羨望でもあります。そもそもロトスコープという技術の発想の端緒もここにあると言っていいでしょう。ただし実写も録音機材の技術的問題でかなり後年になるまでアフレコを対応していた事実は前提として留意しておく必要があります。音に限って言えばアニメと実写は長きにわたってそれほど違いがなかったと言えます。さらに実写の場合カメラという機材の特性上、被写体にカメラを、向ければ撮れてしまうという別の困難を抱えています。意図していないものも映るとか。こうしたカメラの特性とアフレコを意識的に取り込み、イカ効果として演出に昇華して見せたのがジャン・リュック・ゴダール。パッション、1982年公開において、話し手の口とセリフの音の出るタイミングが異なる、映像と音声のタイミングを意識的にずらした編集をゴダールは試みています。それを踏まえると、上田の夢のシークエンスは、長浜博史監督による JLGA の、ジャン・リュック・ゴダールへの返答ともいえる意欲的演出であり、その凄みが浮かび上がってくるのですが、ロトスコープだからこそという前提はあるもののアニメに実写の演出作法を取り込んだという意味でアニメと実写の境界を改めて意識させられ長らく頭をもたげていた疑問を刺激された次第です、うん、車断密頭良さそうだね
ゴダール見てる
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 気がくん寝ちゃったもん ね, 今 ね, ね
ゴダール知らんだろ
むにゃ
むにゃむにゃ
わかりました
もう食べられないって言ってたもんね
、はい、あ、まあ、悪の花は特にね
まあでも、うん、まあここでまあ長く話せる問題じゃないかもしれないけど、まあね
うん、
やっぱ質感の問題ってのはあると思うんですよね。まあイカ効果は別として、うん、まあできることはほぼアニメでも実写でも似たような、うん、もうほぼ映像的には同じなんで、
ね起きたよね、
登場してる人が本当の人間か絵かっていうだけの違いかなと思うんですよ。うん、でやっぱもう本当極論絵だから。感情移入できないとか、絵だからちょっともう楽しめないっていう人、世の中にいっぱいいるんですよ。
いる。ああ、それはいるよ。
で、一方で、絵だから楽しめるっていう人もいっぱいいるんですよ。
それは知ってます。
そう。で、多分それは、この世を二分するぐらいの大きい勢力なんですよ。
うん、
いや、だから、全く同じ作品でも、背景も全く同じで、登場人物を絵にしたバージョンと、うん人間にしたバージョン、まあ、俳優にしたバージョン、2パターンあっても、
うん、
見る人たちそれぞれ違うと思うんですよね、多分ね。
うん
絵だからダメって結構いるんですよね。
うん、いる。いるいる。山ほどいるよ。
え、気持ち悪いっていう人いるんですよ。
あら、そう。
うん。いや、俺はだから、例えば、アマちゃんとかも見てて、
はい、
例えば小泉京子とか、
うん、
その、ね、夏バッパの宮本信子とか、
はい、
だから僕らは小泉今日子がアイドル時代だったっていうことを知ってるし、なんて言ったってアイドル歌ってる人がアイドルがテーマのドラマに出てる意味とか、伊丹十三の奥さんで、マルサの女が今おばあちゃんやってるみたいな、
うん、
まあこれって要するに実際に生きてる俳優とか女優がドラマに出るっていうことの意味ももちろんあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で要は、生きている人間である限り、それまでの作品とは全く無関係に登場することはできないんで、
うんうん、
そうすると、アマちゃんっていう作品の中で、唯一僕らがあんまり知らなかった人って主人公のアキちゃんなんですよね。
うんうん、
で、アキちゃん、ノーネル・レナっていうのは限りなく二次元に近かったんです。僕は二次元超えするぐらいの作画の細かい美少女って呼んでたんですけど、 まあ、要するに、アニメ的だったわけですよ。で、アニメのキャラって、他の俳優と何が違うかって言ったら、社会的文脈を持ってないってことなんですよね。うんうんうん、前あの作品やった人じゃないっていうこと。はいはい、いや声優はもちろん前あの作品の声やった人っていうのはあるんだけど、キャラクター自体の絵は、他の作品には出てない。初めて僕らが見るキャラクターだから、そういう意味では文脈を追ってないっていう記号的意味の方が大きいんじゃないかなって思うんですよね。だってそれ、ねえ、どんな俳優だって逃れられないと思うんですよね、そこから。
う
ん、
そうですよね。
うん。いや、そういうことだと思うんですよね。うん、だから結構違いがあるんじゃないかなと。うん、もう一通。フリーと BL の件聞きましたという人から。いただいておりますね。これ、ざわざわ会でしたけどもね。広志記者。今回の話もとても面白く聞かせていただきました。ところで、今回の福部恵理子さんの話を聞いて思った福部に来てもらいました。
マジっすか？
福部、
やつ来ましたか？
福部は、やっぱフリー、もう燃えてなるものかと思って見てたし、はい、やっぱレイちゃん燃えだったと。で、あとどんな BL が好きなのって聞いたら、はい、やっぱ闇落ちっていう専門用語があるんだけど、もうほんと二人が全くハッピーエンドじゃない感じで、いがみ合って不幸で終わるっていうのを、はい、闇落ちっていうの、闇落ちが好きだと。
闇落ちって映画あったよ、
心の闇を感じる話だったんだけど。福部恵理子様の話を聞いて思ったのが、男性的な見方と女性的な見方で随分差があるんだなと思った次第です。うん、さらに以前、サンキュー達夫さんが守護霊視点で物語を見るという話をしていましたが、福部恵理子さんはじめ、女性はどのような視点で見ているのでしょうか。ちなみに私は第三者視点という映画で見るカメラの視線で物語を見ているような気がします。視線の位置の違いによってきっといろいろな感想、好き嫌いが生まれていると思ってます。もしかしたら、個々人が持っている部費度数&萌え度数にも関係あるかもしれません。もしよろしければ、編集者様の意見を聞かせてください。ということでね。うん、そうなんですよね。みんな、ね、
最終回迎えましたね。
そう。最終回完璧だったわ完璧だったわ
お好きですか、編集長。
最高だったわおいで、はい、最終回で、まあ、新たな学校のメンバーになったレイちゃんっていうキャラクターがいるんですよ。はい、メガネの。まあ、だから、黒バスで緑マくん的なポジションの、高校から新しく入ったメンバーが、最終的に自分が出るはずだったリレーを、まあ、リンちゃんっていうね、ちょっと、はい、もうだからそこはファンタジーですよ。うん、相手校の同級生
に。やったらね、
そう。
大騒ぎ悩ますよ、ね。
そうですよ。
出る前に悩ますけど、そうですよ。まあ、そこはね。
そこはファンタジーとして。
そこはもういいじゃないかと。
で、ようやくその昔小学校時代一緒だった奴らが、久しぶりにリレーに出るっていう、それで優勝するっていうお話なんですよ。はい、さあ、まあ、レイちゃんファンがもう激怒りで、その最終回。
まあ、それそうですけど、
ね。あんな賛否両論になる最終回、ないよね、なかなかね。
あれ、やっぱり、なに、レイちゃんファンからは、やっぱ厳しかったん
だ。厳しかったみたいな。
まあ、それはそうなと思いますよ。ほんと、レイちゃん目線だけで見たら、そうなりますよ、それは。
ただね、ただ、やっぱレイちゃんがいたからこそみんな動けたわけ、そこは。
まあ、そうだよね。
いろいろ止まってた時間動いたから。
でも、こんな、僕言ったらまだ僕が炎上するの言えてないですけど、レイちゃんファンでも多分入門してますよ、絶対。
そうね。
絶対にね、うん、そういう、A ちゃんだったらそういう子するよね、そういう子、だから好きみたいな子もいるし。う
ん、いや、わかるよ。だからみんな泳ぎ終わった後、A ちゃんに対するフォロー欲しかったって。うん、
それはね。
なぜか僕に怒りをぶつけてきてる。そう、いたわけ。いや、いいんですよ。
一個なんですけどね、そういうの、フォローがね、あればね。
いや、もう本当に、いや、だからね、そうなんですよ、A ちゃん問題。ただ、僕はこれフリーっていう作品のエピソード0だと思ったんですね。
はい、
小学校時代から高校1年まで含め、はいね、このリレーで優勝した、昔のメンバーで優勝したっていうところで、まずエピソード0が終わってて、
ってことは次は？
レイちゃん含めるね、あの水泳部の話はこれから始まるから、うん、エピソード0なんだよってちょっと思うわけ。うん。だからその昔の4人に決着つけるためにはどうしてもあそこは4人で泳がなきゃいけないから、それ分かったレイちゃんはやっぱ自分じゃなくてリンちゃん泳いでくださいって言えたんじゃないかなと。だからリン、もうなんでレイちゃんかわいそうっすとか言って、この作品さ、まあ、またレイちゃんかわいそうっていうこととこの作品最悪っていうことを言う人がいるわけ。でもそれ別だから。
まあ、そこはね、
僕も
そう。いや、でも今はですよ。
それで俺満を持して、こんな最終回な作品クズみたいなこと言ってる人は、モンスターペアレントだって言ったわけ。すげえ、それがまた
炎上して。ニトロを誘う系のこと。
そうそうそう。あえてぶっこんでみた
の。
いや、まあでも作品の評価、うん、最高でしょ。
マネージャーファンもちょっと気持ち分かるんですよ。やっぱり、その不遇キャラのファンって、ファン、ファンも、ネガティブになっちゃうから。
そうね。
てか次、そんな言うけど、エピソード1もリンちゃんが転校とかしてくんじゃねみたいな。
そうだね。あるよ。
心配もしちゃうんですよね。
またその転校し、疑似転校シーンもあったからね、
最初。もう、
それはちょっとグッときましたけどね。まあそんな感じで、非常に面白いアニメでした。この後は、皆さんお待ちかね、ブヒブのコーナーです。
熱量と文字数。
じゃあ東館、部費部のコーナーでございます。
よろしくお願いします。
こんにちは。宮永咲ちゃんと付き合っているシモピーです。先月ね、咲ちゃんとデートしたっていう人がやっぱりその後の報告聞かせてくれてたやっぱ送ってきてくれました。
同じ人
送ってきてくれました。はい。いろんな女の子と付き合うとかは、カーズ部長や他の部員に任せて、私はずっと、サキちゃん一筋を貫いています。今週は付き合い始めてから初の家デートでした。ちょっとドキドキしますね。もう東館今目をつぶってますね。うん、日中にサキちゃんの父親が家を開けるということで、彼女にお呼ばれされちゃいました。お昼前に駅で待ち合わせをして、いざ彼女の家へ。まずはお昼ご飯ということで、彼女の手料理をいただきました。彼女は父親との二人暮らしをしているため、家事全般は難なくこなします。この日のメニューは肉じゃがでしたが、家庭的なんてとても美味しかったです。肉じゃがってまた、バカだね、この人。
ベタなとこ、
すごいチョイスしたね。その後は一緒にゲームをしたり、レンタルしてきた映画を見て、二人きりの時間を過ごしました。ゲームしたって。レンタルしてきた映画を見て、二人きりの時間を過ごしました。麻雀を打っている時とは違い、終始リラックスした彼女。二人で会った時にも麻雀部の話は聞いたりするんですが、サキちゃんに気を使わせたくないので、一緒に打つことは滅多にありません。うん、DVD を見終わると時間は18時過ぎ。名残惜しかったんですが。まあ、ゲームしたり映画見たから。名残惜しかったんですが、サキちゃんとは健全なお付き合いをしているので、この日はここで帰りました。晩ご飯も食べなかったんだね。ただ別れ際に彼女の方からキスをしてくれたのはベラボーに燃えました。10月にはサキちゃんの誕生日があるのでプレゼントを準備しておこうと思います。来月回るのが待ち遠しいです。
ということでね。
シモッティ記者ありがとうございます。
1ヶ月に1ペーしか会えないのかな。
いや、わかんない。結構会ってんだけど、報告してくれるのは月1なんで、今度ちょっとサキちゃんの誕生日どうなのか。
ぜひ。
でもちょっとキスしましたね。
サキちゃんの方から動いたね。
でも確かにサキちゃんは割と、こういうとこは積極的に来てくれそう。
これどういうキスと皆さん思います？これ。このキスは。どういうシチュエーションか。
いやいやいや、なんかここはやっぱり、ちょってぐらいでしょ。
で、多分その中で具体的に、具体的に。
いやいや、舌は入れないですよ。
いや、そうじゃなくて、そういうことじゃなくて、僕が見たいのは、
唇と唇ですか、
ね、いや、そうじゃない、そういうことじゃなくて、靴紐を結んでね、もうサキちゃんにはもう、見送らなくていいって言うんですよ。で、靴紐を結いで、じゃあ帰るねって言って、こう、ね、結んで、後ろを向いたときに、その顔がね、吹いて途中にサキちゃんが、ほっぺに向かれる、シューみたいな。で、口、この口なん
か、
ほっぺ中で、
正解。
終わっていってるうちに、まあ、今のって言わしたら、サキちゃんが追い出すように、バッサカタンみたいな。
正解です。
が見たい、僕は。
それいいでしょう。
いやいや、正解は彼が出すんですけど。
どうでしょうか。
どうでしょうか。
東藩。
あ、でも、すごく良かったんですけど。
良かったですね。
僕だったらですね。
はい。
これ正解ですよ。
はい。
別のアナザーワードということで。
はい。
僕だったら、その、肉じゃが作るって言ったじゃないですか。
あったね。
それをメインにするんですよ。
はいはい。
僕肉じゃが好きって言うんですよ。
はいはいはい。
でも、さきちゃんが肉じゃがをね、一番美味しい肉じゃが作ろうと思って研究しすぎちゃって、いろんなレシピ見ちゃって、味がよく分かるようになっちゃうんですよ。で、作ってる時点で、あ、肉じゃが随分時間かかんな、みたいなだったら、もう、
難しい。家事慣れてる子よ。
はい。
さきちゃん。
慣れてるから、
からこそ、
ハートが上がるんですよ。で、ずっと、せずね、
なるほど。
俺ずっと肉じゃが好きなんだって言ったら、でも肉じゃがにはうるせえみたいな話やってるから、彼女の中ではもう世界一の肉じゃが作ろうと思ったら、もう、こっちこっちなっちゃって、最終的にはカレールーを入れるっていう。カレーになっちゃったみたいな。
カレー肉じゃが。やっぱなんかこう、比嘉くんやっぱラブコメだよね。80年代ラブコメの匂いしますよね。
プンプンしますね。
そう、僕そんな子でしたよ。ありがとうございます。
シャラクサイジョニー記者からいただいております。仕事が忙しく体調を崩してしまった僕が、療養と気晴らしを兼ね、北海道を一人で旅していた時のことです。
広大な北海道の大地をバイクで走っていると、道端に倒れている女の子がいました。バイクを止めて急いで出かけ、駆け寄ると、どうやら足を怪我しているよう、骨が折れているかもしれません。幸い彼女は意識がはっきりしておりました。乗馬トレーニング中に馬が暴れ、振り落とされてしまったそうです。彼女の名前は三影秋。すぐ近くの農場の一人娘で、アニメ、銀のサジのヒロインのような娘でした。バイクで運ぶわけにもいかないので、彼女をおんぶする僕。彼女は恥ずかしがっていましたが、ことは1分1秒争います。急いでお医者様にと最寄りの家までおんぶしていくことに。日頃体を動かさないせいか、体力ギリギリの運動になりましたが、彼女をなんとか送り届けました。すると、ひょんなことから、彼女の家で住み込みの農業をバイトすることに。お母さんに気に入られたり、お父さんにライバル心むき出しにされたりと、大変なこともありましたが、秋ちゃんと過ごす日々が楽しすぎて、なかなか都会に帰る気になれません。このまま、ここで農家の後継ぎとして秋ちゃんと結婚するのも悪くないな。いやー、参ったな。というメールいただきました。
基本中の基本ですよね。
前半のディテールに比べて、後半ざっくり。
ハチケン君の、ハチケン君の記憶をいただいたみたい。ハチ
ケン君のただトレースしただけだから、終盤。
雑後半いや、僕らでも出すけど、雑
アキちゃんとの出会いまでは良かった
よ。
僕は
詰まったやつ
よ。そこまでは良かったな。
1分1番とか僕ちょっと本当にどっちにしましょう。本当にやも。焦っちゃうと。
途中から飽きたんですかね。それか、ハチケン君が乗った列車に乗りたかったってことなんですかね。途中下車。
出会いのロジックさえできてしまえば、あともハチケン君でいいと。
アホさが伝ってきました。
素晴らしく良かった。
どうでしたか、ヒガさん、これは。
いや、後半部分をですね、今度、長尺にしてほしいですね。
そうですね。だから実際にもうちょっとそのバイトのディテールとかね、うん、聞かせてもらいたいですね。
はい、うん。アキさんのお父さんで、ね、本当怖いじゃないですか。はい。いろいろ多分ハプニング起こると思うんですよ。アキちゃんがね、お父さんから、監視がうるさいのを、どうやってこう、目を盗んで会うかみたいなところで、いっぱいわちゃわちゃできると思うんで、
なるほど、ね。
ぜひともそういうのをお願いします。
脳器具記者。うおー、アズギャンペロペロー、そう叫びながら抱きつくと、アズサは僕の顔をビンタした。アズギャン、もう先輩が抱きつくから将棋の駒がぐちゃぐちゃになっちゃったじゃないですか。自分、仕方ないな。じゃあまた最初からやるか。アズギャン、ダメですよ。私今までの状態全部覚えてるからまたそこから始めます。そう言うと、アズサはぐちゃぐちゃになった将棋の駒を並べ始めた。アズサは相変わらず頭脳明晰だ。僕はアズサの見た目は幼く見えるが、誰よりも大人びていて賢いというギャップが好きだ。僕は将棋の駒を並べるアズサを見ていたら、いても立ってもいられなくなって再び、うおーアズリアンペロペローと叫びながらアズサに抱きついた。アズリアン、もうせっかく並べたのにまたぐちゃぐちゃになっちゃったじゃないですか。自分、ごめん。アズサがあまりにも可愛いから抱きつきたくなっちゃった。アズリアン、そんなに可愛くないですよ。そう言いながらアズサは顔を真っ赤にして照れた。アズニャン、とにかく怒りました。もう先輩とは話しません。そう言うとアズサは口をつぐんだ。自分、アズサ、機嫌直せよ。ほら、美味しいケーキがあるからさ。アズニャン、そんなケーキくらいで許しませんよ。自分、ほら、アズサ好きだろ、このケーキ。ほら。アズニャン、まあ、そこまで言うなら食べますけど。自分、よし、じゃあ一緒にケーキ食べるか。アズミは、しょうがないですね。僕はアズサと一緒にケーキを食べた。アズサはさっきまで怒っていたのが嘘のように幸せな顔をしてケーキを食べた。ここでメールが終わった。
アズちゃん、ケーキが好きなんじゃん。
これ録画失敗したんじゃないですか、これ。録画やってたけども、なんかさ、前の番組とかじゃなくて、A パートでブツみたいな感じのパターンですよね、これ、完全に。
うおー、アズニャンペロペロが、許されてる関係性って何なんだ。
そう、まずそこですよ、アズニャン、絶対言うのは。ペロペロって何ですかね、ペロペロペロは許して、将棋の細か
い。いや、将棋やってる
途中だろ。一応顔をビンタされてるんですけど、はいはいはい、まあ、とはいえ、同じ空間にいるってことはだ。
はい。
だからまあ、
ペロペロって何ですかって絶対言いますよ。まず前に。気持ち悪いです、ペロペロって。
いや、でも付き合ってるから。
そう、そういうことでしょ。だからもう、たまらんつってアズニャンペロペロって、ペロペロの時にはもうちょっと舐めてますよ。耳たぶとかこの感じだと。で、もうっていう感じでしょ。
そうよ。
多分。
そうよ。
絶対そうですよ。
もうこの、学校なのか家なのかも全くわかんない
からないですね。
関係性もわかんないけど、これいいじゃないですか、これ。めっちゃブヒれますよ、これ。
ブヒってます、
ね。かわいいですよ。
めっちゃブヒってますね。
このアズニャン可愛くないですか？
可愛いですね。
ビンタまでして、もう、せっかく並べたのにまたぐちゃぐちゃになった。この何
なんで将棋やってんだよ。
DVD 再生したかのような、この同じようなやつ。
一回繰り返す。
一生やってる。
一回繰り返すね。繰り返したいっていう願望ですよ。いいですよね。
あ、いやすごいことになってきましたね、
すごいですね。
新たな精鋭が生まれましたね。
そうですね。ちょっと部費部。皆さんもね、あのキャラとのデートの報告、ぜひね、ブヒレる萌え話、お待ちしております。熱文字@gmail.com までメールお待ちしております。編集後期ということでね、10月も本当に、
はい、
まあ、新版始まりますんでね、皆さんアニメ日々を送っていただければと。10月の13日の日曜日オタク芸人フェス、12時開演、12時開演か。で、9時半ぐらいまでやってますんで、どっかのタイミングでいいんで来ていただければなと。ヒガくんはなんか、
これヒガキアオールスターズデラックスで対しまして、はい、プリキュアを1時間喋りますんで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして我々は、熱量と文字数で、喋りました。リタ・ジェイさんゲストでお呼びしますんで、
はい、
まあちょっと新刊の話とか、オタクトークもしたいと思います。詳細は熱情と文字数のブログあるいはもう他の媒体でもね、熱心に告知しますんで、よろしかったら本当に10月13日来てください。あとは、まあ毎週水曜日、ZIP でアニメ紹介したりとかしてるんで、まあ炎上とかさしといてください。
毎週なんすか、編集長。
今んとこね。
あ、レギュラーじゃない。
今んとこ、わかんない。一応お試し。期間ということで、あとはワウワウプラストっていう方では毎週木曜日、はい、やってますんで、まあ、基本アニメの話とかもすると思うんでね、アーカイブもありますし、7時半1回目のオンエアなんで、ぜひワウワウプラストニコ生の方でご覧になっていただければなと思います。ひがくんからなんかお知らせ
ありますか？あ、1個すみません、いいですか？
はい、どうぞどうぞ。うん、
僕の個人のお知らせというか、夜中映画紙編の、
はい、
からのお土産があってですね、加藤様の初日でもう帰っちゃったんですよね。うん、ですがこちらですね、夜中映画事変の3分映画舞台があるんですが、そこに毎回出てるですね、映像と美術で遊ぶ会という。
あ、知ってるよ、俺これ買ったことある。
その方たちがですね、加藤さんについて渡して。
あ、マジで？
で、その方たちがすごく、疑い深い方で、慎重な方で、まず私が、日向に渡したところを写真撮らせてください。おそらく僕が猫ばばしてると思ってもしれないので、
はい、
ぜひこのラジオで、ちゃんと言いましたね。
あ、わかりました。ありがとうございます。
6と7をお渡しします。
はい、なんで。あ、今まで僕ね、全部これまでの買ってたんで、
はい、
覚えててくださったのかもしれません。
はい、最初のやつもいただきましたよ。
あ、本当ですか？
僕ちゃんと撮ってあります。
ね、夜名古屋映画事変も面白かったですね、ガイナックス。うん、またあれ、毎年やった
くしかも来年もやるっていうのも力強かったんで、
もう、
必ずありますんで、皆さん。
ぜひぜひ。
絶対来年も。
皆さんもね、夜名古屋映画事変絶対来てくださいね。
そうすると。
来年の告知でございました。
はい。
はい。それでは、今月号は以上でございます。